それでは今晩の聖書の箇所を朗読いたします。今晩は旧約聖書の詩編51編1節から3後の19節まで私の方で朗読いたします。旧約聖書の詩編第51編1節から19節まで朗読いたします。新改訳2017でお読みさせていただきます。詩編の51編1節から最後の19節まで朗読いたします。それでは詩編の第51編朗読いたします。指揮者のためにダビデの賛歌。ダビデがバテシバと通じた後、預言者ナタンが彼のもとに来た時に、神よ、私を憐れんでください。あなたの恵みに従って私の背きを拭い去ってください。あなたの豊かな憐れみによって私の咎を私からすっかり洗い去り、私の罪から私を清めてください。まことに私は自分の背きを知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたの前に罪あるものです。私はあなたの目に悪であることを行いました。ですからあなたが宣告するとき、あなたは正しく、裁くとき、あなたは清くあられます。ご覧ください、私は咎があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりました。確かにあなたは心の内の真実を喜ばれます。どうか私の心の奥に知恵を教えてください。規則で私の罪を除いてください。そうすれば私は清くなります。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなります。楽しみと喜びの声を聞かせてください。そうすればあなたが砕かれた骨が喜びます。御顔を私の罪から隠し、私の咎をすべて拭い去ってください。私に、神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖なる御霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に戻し、仕えることを喜ぶ霊で私を支えてください。私は背く者たちにあなたの道を教えます。罪人たちはあなたのもとに帰るでしょう。神よ、私の救いの神よ、死の罪から私を救い出してください。私の舌はあなたの義を高らかに歌います。主よ、私の唇を開いてください。私の口はあなたの誉れを告げ知らせます。まことに私が備えてもあなたは生贄を喜ばれず、全焼の捧げ物を望まれません。神への生贄は砕かれた霊、歌で砕かれた心。神よ、あなたはそれを蔑まれません。どうか御恩寵により、シオンに慈しみを施し、エルサレムの城壁を築き直してください。その時あなたは義の生贄を、焼き尽くされる全焼の捧げ物を喜ばれます。その時お牛があなたの祭壇に捧げられます。聖書の御言葉は以上です。それでは講師のハルマン先生をご紹介いたします。すでに、午後の聖会で、あるいは聖会の後に、午後の集会に、来会されました方々は、むしろ詳しく先生のことをですね、すでにご存知であられるかと思いますが、改めましてご紹介をさせていただきます。ハルマン先生は、宣教師の、ご両親のもとにお生まれになられまして、ボリビアで誕生なさいました。今日の午後、語られておりましたけれども、ボリビアのクリスチャンの方々は、天国に行くと母国語のスペイン語が共通語であるというふうに認識しておられるようですが、ですから私たちも天国に備えてスペイン語をぜひマスターさせていただきたいと、 そのように願されておりますが、先生はそのボリビアでお生まれになられました。また先生ご自身もアルゼンチンにおいて宣教師としてご奉仕にあたられました。またその後アメリカで牧会をなさりまして、本当に有松先生大変経験豊かな器でいらっしゃいます。またここにも書かれてありますように、2002年から2016年まで14年間にわたりまして、 WGM ワールドゴスペルミッションですが、そちらの総理を務められまして、大変重い責任を担ってこられました。で、現在はその WGM の特使として世界の宣教地を訪問しておられます。またキャンプやセミナーなどでも講師として尊いご奉仕に当たっておられます。今回もこうして本当にこのような大変素晴らしい神の器をお迎えすることが許されておりますことを心より感謝をしたいと思います。それでは、私はその子供に主の道を知らせると題しまして、有松先生より聖書からメッセージを取り継いでいただきたいと存じます。それでは拍手を持って講談の方にお迎えしたいと思います。よろしくお願いします。
What a delight it has been for Sarah and me to be here with you.
午後に続きまして、妻サラ、そして私、ここ皆さんにお会いできることを本当に心から喜んでいます。
It just seems like the time has gone by too quickly.
時間があっという間に過ぎるようです。
We have enjoyed meeting you, enjoyed fellowship with you.
お会いすることができ、皆さんとの交わりを心から喜んでいます。
And may the Lord continue to bless you and the work that you're doing.
神様が皆様が置かれているミニストリーの中にいよいよ用いてくださいますよ。
Again, my thank you to you for letting me come and be able to speak to you this way.
また今回私たちをお招きいただいて、こうしてお話しできる機会を与えられたことを感謝しています。
Thank you to the good leadership that I've enjoyed today. Translators that are helping me.
隣にいるもの、そしてもう一人、二人の通訳者と、今日一緒にいろんなとこ行ったんですけれども、そのお交わりも感謝しています。
This job is harder for a translator than it is for me.
通訳という仕事はただ喋るのとは違うんです。ずっと難しい仕事です。
We both need God's help.
両方とも神様の助けが必要なんです。
And we seek that.
私たちはそれを求めていきたいと思います。
When I was president of World Gospel Mission,
私が宣教団体のワールドゴスペルミッションの総理を務めていた。
We would often take our leaders to what was called the Christian Leadership Alliance.
しばしばその団体のリーダーたちを連れて、クリスチャンのある年会に出かけたものです。
They would have sometimes between 1,000 to 2,000 leaders from different Christian organizations.
さまざまなキリスト教団体から1000人から2000人ほどの人が集まる、そういう大会でした。
They were not necessarily of the Wesleyan holiness meaning.
必ずしもそのウェスレアンの清め派の人たちだというわけではないんですけれども、
But the theme one particular year was holiness.
ところがその私たちが出かけた年のテーマは清めというテーマでした。
They came with the concern of the all too prevalent reality of sin in the camp.
それはこの罪の現実というものがもう無視できないほど浸透しているという危機感から来たテーマです。
One presenter listed three major Christian leaders in the United States.
ある発題者はアメリカのよく知られた3人の指導者を名指して、
These were people that every one of us knew as he mentioned them.
彼が名前を言えば全ての人が分かる、そういう3人の人物でした。
They had been in the news.
彼らはテレビのニュースに載ったのです。
He named a well-known minister.
一人は有名な牧師。
He named a well-known businessman.
もう一人はよく知られたビジネスマン。
And finally, a very well-known politician.
そして誰もが知る有名な政治家です。
All who had recently failed morally.
この3人がここ最近性的な罪を犯したというニュースです。
That makes big news in the United States.
アメリカで非常に大きなニュースとなりました。
The presenter adamantly stated that this ought not to be.
でその発表者はですね、きっぱりとこれはあってはならないことですと断じました。
And he was right.
そしてそれは正しい発言です。
But he immediately followed that statement.
しかしそれを言ったすぐ後に
With a very prevalent and popular theological position that dominates the church today.
今キリスト教会に浸透しているある神学的な考え方に基づいてこう続けたんです。
By saying to all of us, but we're all sinners.
まあそうは言っても私たちは皆許された罪人ですから。
And referring to the moral failures that he just spoke to.
彼はたった今道徳的な性的な罪に関して深刻な発表をしたんですけれども、
He said to each one of us in the room as Christians.
そして目の前に集まっている2000人ほどの人はみんなクリスチャンなんですが、
We're all sinners. We just haven't been found out yet.
私たちはみんな罪人ですよね、まだバレてないだけじゃないですかと言ったんです。
Now we as Wesleyan Arminians of course take issue with this.
もちろん私たちウレスラン神学に立つ者はこれに異議を唱えます。
Why we ask?
どうしてでしょうか。
Even speak to holiness when we can't be holy.
清められる可能性がないのならば清めを語る必要がないからです。
And it's a good question.
それは良い質問です。
It's a very important question.
そして重要な問いかけなのです。
This kind of theology that denies such a possibility needs to be challenged.
清めに疑問を差し挟むような神学にははっきりと対峙すべきです。
It's dangerous and it's discouraging.
それは危険な考えであり人々をがっかりさせるものです。
It not only falls short of the promises of scripture.
聖書が約束しているその標準に達しないばかりか、
but it keeps us from the possibilities of God.
神様の御業の可能性を現じるものでさえあるのです。
But I take heart that there is still a sense of the need for holiness of life among us.
しかし今晩私はクリスチャンの間に清い生き方の必要を強く感じるものです。
Holiness is for the whole church.
ホリネス、清めは全ての教会のものです。
It doesn't matter what denomination we're from.
どんな教団に属していてもそれは関係のないことです。
This is to touch.All churches.
これは全ての教会に触れる神の真理です。
There's a sense and there ought to be a sense in which moral betrayal
今日この道徳的な裏切り行為という
And that's what sin finally is moral betrayal.
それが罪の本質と言ってよいのですけれども、
It reveals an ugliness that shouldn't be among those who call themselves Christians.
その醜い姿を自らをクリスチャンと呼ぶ人たちの間に表しています。
It ought to bother us.
その現実を私たちはそれに苛まれるべきなのです。
So we come with a different message.
ですから今晩それとは異なったメッセージを聞きたい。
It's not an opinion.
それはある意見というのではなくて、
It's an optimism.
それは楽観主義と言えるものです。
An optimism in the God who is well able to do much more than we have thought or asked.
私たちが考えたり期待する以上に素晴らしい御業を成すことができる神様に対する楽観主義。
Concerning the very hard problem,
私たちが抱える心の問題、そしてニーズに対する神の解決です。
Dr. Steve Deneff calls this the Wesleyan optimism.
スティーブ・レニフという博士はこのことをウェスレアン神学の楽観主義と呼んでいます。
I remember watching a dear Christian woman in the church I pastored for 26 years.
かつて私が26年間牧会しました教会に一人の愛すべきクリスチャンの女性がおりました。
Who suddenly began to struggle with walking.
ある時急に歩くのが困難になってしまった。
Her name was Delma.
彼女の名前はデルマと言います。
She startedWith slowness in her walking,
だんだん歩くスピードがこうゆっくりになってきて、
which progressed downward to needing a walker.
さらに悪化していき、とうとう歩行器なしでは歩けるようになった。
Barely getting around. hardly able to walk.
もう歩行器なしにはどこにも行けないような体になります。
She had been to a doctor who concluded she was going to have to live with it and told her so.
病院に行きますとお医者さんはこれは治らないから一生付き合っていくほかはないですねと言ったんです。
I encouraged her with her husband to go to the famous Mayo Clinic in Minneapolis.
しかし私は牧師として彼女とそのご主人に励まして、ミネアポリスにありますメイオクリニックという大きな総合病院に行くように進めました。
A place that's very difficult to get into.
まあ、そこは普段はなかなかかかることができないような病院。
She made a call.
彼女は病院に電話をしまして。
And connected with a nurse who happened to be in the presence of a specialist who worked with these kind of cases.
たまたま電話に出た看護師がこうした症状の専門医がその部屋に目の前にいる看護師のデスクの電話につながった。
The nurse gave the phone to this medical doctor.
ですから彼女はその電話をそのまま先生と渡したわけです。
And after he asked a few questions as to what was happening,
お医者さんは電話で 2、3 の質問をした後に、
he said to her, I will take your case.
彼女に言いました。私が見てあげましょう。
Hope rose up in her again where hope had been lost.
望みが否定されたところに希望が湧いてきたんです。
Delma told us later that when they sat in his office,
デルマから後で聞いたんですけれども、夫婦でその診察室に座りました。
The doctor looked at her,
医者は彼女を見つめて、
and said, Delma, I can help you.
言いました。デルマ、私があなたを助けてあげられます。
Those are wonderful words.
素晴らしい言葉じゃないですか。
Hope suddenly where it had been destroyed was alive again.
絶望の中にあった心に希望が再び命を吹き返したのです。
And just as he thought, he found a small tumor pressing against a nerve.
お医者さんは神経を圧迫している腫瘍を見つけまして、
down in the lower part of her back.
それは背中の腰のあたり、ゆるとむしろあたりの場所です。
And it was causing her to lose feeling in her legs.
で、その腫瘍が神経を圧迫して足の感覚を奪っていたんです。
After surgery, another doctor came into her room and asked how she was doing.
手術が終わりまして、病室に別のお医者さんが巡回してきたんです。
She told him to just stand back there and watch.
具合どうですかって聞かれて彼女は、
and she got out of bed and walked toward him.
ベッドから立ち上がってですね、先生見ててください。
She said,
歩き始めた。
She said he began to jump up and down and clap his hands.
彼女が言うにはお医者さんそれを見ててですね、もう拍手しながらもう飛び上がって喜んだと言って。
I believe that's what God does when He takes our case and works a miracle of His grace in our hearts.
私たちが深刻な問題をこの恵み深い神様の御手に委ねるときに、そのお医者さんのように神様はよく私に言ってくれたって喜んでくださいます。
He loves to see wholeness.
神様は私たちが健やかであることを願っていらっしゃいます。
He loves to see Christians walk right.
クリスチャンたちがこのまっすぐ歩けるようになるのを願っておられる。
This is pure joy to him.
それは神様にとっても純粋な喜びなのです。
So let's get into our text.
そんな思いを持って今日の開かれた聖書を見てみましょう。
Even in the context of a surrounding loose culture, a very loose culture,
イスラエルを取り巻く周辺諸国の道徳的にこの非常に緩やかなそういう時代に、
And the allowances that were given to a man in David's position.
ダビデのような王様の地位にあるものはそれぐらいして当たり前と思われていた時代に、
David had betrayed his God and he had betrayed his people and his witness.
ダビデはまず神様を裏切り、そして国民を騙す行為をしました。
As extreme a case as this might be, David seeks for a remedy.
彼のした行為は私たちからすると、まあ、極端とはいえ、ダビデがこの時自分の罪の
解決を求めました
。彼は許しを求めた。
But he knew he needed more than forgiveness.
けれども許されるだけによいとは考えなかった。
He needed cleansing.
清められなければならないと思ったのです。
As God defined and as David saw the enormity of what he had done.
神様もそうご覧になりました。そしてダビデ自身も大罪であると認識したように、
David began to see the sin below the sin.
罪の行為の下に潜む罪というものにダニエルは目が開く。
And he saw, he understood.
彼はそれが見えた、分かったんです。
He knew that the remedy had to go deeper than what he had done.
ですからこの問題の解決というのは、彼がした行為よりも深いところに及ばなければいけないということを悟った。
He knew it had to change who he was.
彼自身が変えられなければならないということ。
This and the remedy all had to do with the spirit.
霊的な問題に関してこれは私たち全てがそうしなければならないことです。
He speaks first of all to a wrong spirit.
彼は詩篇51編でまず背きの罪ということを語っています。
In verses 1 and 3,
一節と三節ですけれども、
David uses a word that's very revealing.
ダビデは非常にこの興味深い啓発的な言葉を使っています。
It reveals the greater sin within.
それは心の中にあるより根深い罪を言い表す言葉です。
Any word study will show that the word translated transgression carries the idea of breaking away from authority.
このどんな用語辞典を見てもここで背きの罪と言われている言葉は適切な権威に対する違反というふうに訳されています。
It's a breaking away from just authority in rebellion, resistance, revolt.
それは適切な権威に対する反乱であり敵対でありあるいは暴動とさえ言えるような言葉です。
One Spanish translation captures the true meaning in verse 1.
聖語の聖書を見ますとこの言葉が非常に興味深く翻訳されています。
It says, Have mercy on me, O God.
神よ私を憐れんでください。
In accordance to your mercy.
あなたの恵みに従って。
In accordance to the multitude of your mercies, erase my rebellion.
あなたの豊かな憐れみによって私の数々の反逆を拭い去ってくださいと訳されています。
It does the same in verse 3.
同じように3節。
I acknowledge my rebellions.
まことに私は自分の数々の反逆を知っています。
There were really three great sins that David committed.
ダビデは3つの大きな罪を犯しました。
We know that he committed adultery.
もちろん姦淫の罪。
We know that he committed murder.
そして殺人の罪。
He had the husband of the woman he committed adultery with killed.
彼は不倫相手の女性の夫にあたる人を策略を使って殺したんです。
But he also committed rebellion.
しかしダビデはもう一つ反逆の罪を犯した。
Rebellion or resistance against what God wants was the worst thing in God's sight.
反逆という、つまり神様が願われることに対して対抗する人間の姿勢は罪の中で最も重いものと言います。
This is the spirit of the world.
それはこの世が持っている霊です。
The I is central.
自分がいつでも真ん中にいるのです。
The ego dominates.
エゴが全てを支配している。
This is the spirit of a consumer.
これは消費者意識としても現れるものです。
It looks at both God and others as objects to be used for one's own satisfaction.
神様にしても人間にしても自分の満足のために使う道具ぐらいしか見ていないのです。
This is the spirit of the serpent in the Garden of Eden.
これはエデンの園で蛇が持っていた芸です。
It was the same spirit that had destroyed Satan.
その霊ゆえに日々サタンは退けられたのです。
He had been an angel.
彼は天の使いでした。
And he rebelled.
けれども神様に反逆した。
He resisted against the will of God.
神様の御心に対して対抗した。
He revolted.
彼は反逆の手を挙げたのです。
And he was destroyed because of it.
そして滅ぼされた。
And now he seeks to destroy Adam and Eve.
さあ今度はアダムとエヴァを巻き込んでやろう。
With the same kind of spirit.
同じ霊をアダムとエヴァに注ごう。
He said, You will not die. You can sin and not die.
ヘビは言いました。あなたは決して死にませんよ。
The day in which you eat of the fruit, your eyes will be opened.
その実を食べるその時にあなたの目が開かれるんです。
And you will be like God.
神様みたいになれるんです。
It's this spirit of rebellion that will destroy promises.
この反逆の霊というものが神の約束を壊すのです。
It will destroy families.
家族を壊します。
It destroys our devotion to God.
主への信頼さえも壊します。
It destroys anything else in its path.
全てのものを破壊してしまうのです。
King David had gone for close to a year with his spirit governing his life.
ダビデは簡易の行為からおよそ1年の間その霊を抱えながら生きていました。
He was a king.
彼は王様です。
He could get anything he wanted.
王は何でもすることができ
る。Such was the culture of kings around him.
それが周辺諸国の王たる者の姿です。
But not with God's man.
しかし神の人はそうではない。
Not with God's people.
神の民もそうではない。
God simply would not have it.
神様はそれは受け入れられないことです。
I heard a man by the name of Francis Chan. Perhaps you heard his name. He's a well-known author and speaker in the United States.
アメリカにフランシス・チャンという名前のスピーカーであり、またノロを書くクリスチャンのリーダーがいます。
He spoke at the same leadership conference I mentioned earlier.
最初にお話したそのリーダーシップの面会の中で彼はスピーカーとして立ちました。
He preached a tremendous message.
素晴らしいメッセージを語りました。
And when he finished his message,
そして語り終えると、
calling us to holy living.
その内容は清い生涯へと導く招くメッセージ。
Then walked off the platform.
彼はそのステージから降りていって
。And then all of a sudden turned around and came back.
すぐにステージの上に上がってきて。
And he stood behind the pulpit again.
高台にもう一度すくっと立って。
And he said, I have one more thing to say.
もう一個言うの忘れたよと。
Well, he had everybody's attention by then.
ですから聴衆が皆彼に注目した。
He said, I have a friend.
私の友人がいる。
Who was 65 years old.
65歳だ。
Who had an affair, left his wife.
不倫をして奥さんを置いて出て行った。
When I saw him, he said.
私が彼に会ったんだ。そして言った。
I asked him.
彼に聞きました。
What are you, stupid or something?
お前は何者だよ。この愚か者めが。
And then he pointed the finger to those almost 2,000 leaders out there.
そういうわけに後にこの2000人の聴衆にこう指を一人ずつこう指さすようにして
And he said, There are some of you doing the same thing.
皆さんの中にも今同じことをしている人がいるでしょう
And then with force he said, Get out of the ministry.
そしてそんなものは神の働きをやめてしまえ
He understood thatThose who are called to holiness who live in sin, that's contradictory.
清めを標榜しながら罪の中に生きている。これはありえないことです。
This is the spirit of rebellion against the design of God in our lives.
これは神様が私たちにデザインされた生き方に真っ向から立ち向かう例です。
It may not go to this extreme like David did.
皆さん方はダビデがしたことまではしないかもしれない。
But it's that spirit that wants its own way.
しかし自分の道を突き進もうとするならその霊が宿っているかもしれない。
We see this spirit all around us.
この霊はこの世の中にどこにでも見つけることができます。
We can smell it because it has a foul odor.
その匂いまで嗅ぎつけることができる独特な嫌な匂いがします。
It does not want to submit to the will of God.
それは神への不従順の霊です。
But not only does David speak of a wrong spirit.
でダビデは、まあ、その気の罪について言っただけではなくて
He speaks of the Holy Spirit.
彼は詩篇51篇の中で聖霊について語っています
We mentioned this verse earlier today, but let me refer to it again.
この箇所は今日の午後にもお話しましたけどもう一度読んでみたいと思います
Ezekiel captures the promise of God to the human heart
エゼキエルは人の心に対する神様の約束をつかまえて
And the heart is the heart of the matter.
この心というものが私たちの問題の核心なのだと書いています
holiness of life has to do first with holiness of heart.
清い生涯というものはまず清い心からだという
And so in Ezekiel 36:26-27 in regard to his people God says
ですからエゼキエル書の36章26-27節で神の民に向かってこう言っています
Moreover, I will give you a new heart.
あなた方には新しい心を与え
I will put a new spirit within you.
あなた方のうちに新しい霊を与える
I will remove the heart of stone from your flesh.
私はあなた方の体から石の心を取り除き、
And I will give you a heart of flesh.
あなた方に肉の心を与える。
I will put my spirit within you.
私の霊をあなた方のうちに授けて、
And cause you to walk in my statutes.
私の掟に従って歩むことができるようです。
And you will be careful to observe all my ordinances.
私の定めを守り行うようにする。
Dr. Dennis Kinlaw, who years ago was president of Asbury University,
数年前までアズベリー大学の学長でありましたデニス・キンロー博士は、
a scholar,
非常に学者ですね、
great preacher,
そして説教者でもあります。
Said the Holy Spirit is called holy because of what He does in us.
彼は言っています。聖霊が清い霊と呼ばれるのは、この方が私たち信仰者になす技のゆえなのです。
Now we know that the Father is holy.
私たちは父なる神が清いということを知っています、ね。
We know that the Son is holy.
子なるイエス様も清いと知っています。
But only the Holy Spirit is given the name Holy Spirit.
ところが聖霊様だけがわざわざ清い霊、清いがくっついて呼ばれている。
The believer's greatest desire ought to be filled with the Holy Spirit.
クリスチャンの一番の願いはこの聖霊に満たされることであるんです。
And the believer's greatest testimony will be to exude the fruit of the Holy Spirit.
信仰者の一番の証というのは、その御霊様の実がその人からにじみ出てくることです。
We mentioned them again earlier today.
今日午後にもお話しました。
But this is a powerful list.
でもこの力強いリストですね。
Love.
はい。
Joy.
喜び。
Peace.
平安。
Patience,
寛容
or patient kindness,
親切
goodness,
善意
faithfulness,
誠実
gentleness,
柔和
self-control,
自制
This is not only powerful,
これは力ある身であるだけでなく
This is beautiful,
美しい御霊様の身です。
Our prayer should be, color me holy.
私たちの祈りはしよう。私をあなたの色に色づけてくださいであるべきです。
There was an article that I read a few years ago.
私たちの地方新聞ですね、一つの記事が載りました。
In our local newspaper.
それは地方の小さな新聞に載った記事ですけれども。
It told about a pilot not too far from where we live.
私たちが住んでいるところからそう遠くないところに住んでいる一人のパイロットがですね、人が
who owned a small antique.Kind of plane.
非常に古い小型飛行機を一機所有していた。
He was practicing with it.
でそれで飛行練習をしていたわけですね。
He would take off and then he would land.
離陸して着陸する。
And he'd take off again and land.
でまた離陸して着陸する。
And he did this over and over again.
もう何回も何回もそれをやっていた。
And at one point he landed.
である時に地上に降りてくると、
And the engine stopped.
飛行機のエンジンがプツンと止まってしまった。
And he couldn't restart it from the inside.
で、操縦席でいくらこうボタンを押してもエンジンがかからない。
So he got out and started it manually.
ですから飛行機から降りまして、手動でかけようとした。
By pulling the propeller down real fast and hard.
プロペラをこう掴んで、思いっきりこう回すっていう。
And all of a sudden started.
そしたらかかった。
And it began to take off.
離陸してしまった。
He ran after it and he couldn't catch up.
彼は飛行機を追いかけていきました。
The plane began to climb.
飛行機はどんどんどんどん上がっていく。
The article said that it climbed over 3,000 meters.
新聞記事にはですね、その飛行機は高度3000メートルまで上がっていった。
And it flew for 2 hours.
2時間も飛んでいた。
Now friends, that's impressive.
皆さん、衝撃的なニュースですよね。
But the only problem is,It didn't have a pilot.
問題が一つあった。パイロットが乗っていない。
It was flying empty.
空っぽで飛んでいる。
And a plane without a pilot will finally crash.
操縦士のいない飛行機の運命は。
This is happening all too often in the church.
このことが教会でもしばしば起こる。
We are trying to look impressive.
私たちは人々にこう魅力的な何かをしたいと思う。
But all too often we're flying empty.
しかし聖霊様を乗っけないで飛んでいる。
We desperately need the Holy Spirit again.
再び聖霊に満たされることが必要なんです。
Not only does he speak of a wrong spirit and the Holy Spirit.
神ではここで背く罪だけではなく聖霊について語っています。
David speaks of a different spirit.
そしてダビデはもう一つの例について詩篇50篇で
You remember that God said of Caleb.
皆さんは聖書のカレブの話をご存知ですね。
Numbers 14:24.
民数記の14章24節ですけれども、
But my servant Caleb.
ただし私のしもべカレブは、
Because he has had a different spirit.
彼は他のものとは違った霊を持っているから
And has followed me fully.
そして彼は私に従い通したので
I will bring him into the land.
私は彼が行ってきた地に彼を導き入れよう
David speaks of this different spirit in three ways.
ここにある他のものとは違った霊についてダビデは詩篇51篇で3つの言い方で
Verse 10, he speaks of a steadfast spirit.
1つは10節ここに揺るがない霊があります
He says, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me.
10節神を私に清い心を作り揺るがない霊を私のうちに新しくしてください
That's a faithful spirit.
これは主に忠実な霊です
In verse 12, he speaks of a willing spirit.
12節を見ると喜ぶ霊
He says, restore to me the joy of your salvation.
あなたの救いの喜びを私に戻してください
And grant me a willing spirit.
喜んで使える霊を私に与えてください。
That that spirit will sustain me.
その霊が私を支えるからです。
In verse 17, he speaks of a broken spirit.
そして17節には砕かれた霊。
He says, My sacrifice, O God, is a broken spirit.
ダビデは言います。神への生贄は砕かれた霊です。
A broken and a contrite heart, you, O God, will not despise.
打たれてそして砕かれた心、神よあなたはそれを蔑まれません。
You see, God not only wants to transform our actions.
神様は私たちがなす行為を作り変えようとされるだけではなく
He can change our attitude. He can change our spirit.
神様は私たちの魂の姿勢、私たちの霊を新たに作り変えたい。
In fact, God concerns himself more with our attitude than he does with our actions.
神様は私たちの行為よりも先に神に向かう魂の姿勢に深い関心を持っておられる方だ。
I can't begin to tell you how vital this is to our witness.
このことが私たちのクリスチャンの証しにとってどんなに生命線でしょうか。
How vital this is to our ministry.
これが私たちのするミニストリーにとっても欠かせないものだということ。
When we speak of holiness and missions, this isn't something secondary.
私たちが清めと宣教というときにそれは何か右的なものではありません。
This isn't some addendum.
何かこう追加事項でもないのです。
It is absolutely essential.
これは絶対に欠かすことのできないものです。
Without this right spirit and this Holy Spirit within us,
この正しい魂の姿勢と内に宿ってくださる聖霊様なしでは、
we can bring great reproach to the kingdom of God.
私たちの行いは神の御国に汚名を
As much as David did to his kingdom.
ダビデが彼の王国にしたのと同じ結果をもたらします。
And David knew it.
ダビデはそれを知っていました。
He cries out to God in verses 12 through 13, saying,
ですから12節、13節見ますと、神に向かってこう叫んでいますね。
Restore to me the joy of your salvation.
私にあなたの救いの喜びを戻してください。
And grant me a willing spirit to sustain me.
喜んで使える霊で私を支えてください。
Then verse 13.
13節。
Then I will teach transgressors your ways.
そうしてくださったならば、私は背く者たちにあなたの道を教えられます。
So that sinners will turn back to you.
そして罪人たちはあなたのもとに
返ってきます。He knew that a holy heart had everything to do with his witness.
ダビデは清い心が彼の証の全てに関わる大事なものだと知っていました。
I don't wish to draw attention to myself.
私は自分に注意を引くような話をしたいものではありません。
Nor do I want to set myself up as some formulaic testimony.
また自分のした行為を何かこう感動的な体験談に仕立て上げたいとも思っていません。
But rather to give glory to God for His goodness.
しかし神様の恵みを語ってそれが神様の栄光になるならば、
To give glory to God for His grace at a time when I really needed it.
私が本当に主を必要としていた時に与えてくださった恵みの証となるならば、
I needed His goodness and His grace to my heart.
この話をしたいと思うんです。
There are a few key altars in my life.
私の人生を振り返ってみると、この鍵となるようなこの恵みの座、決心の時が 2,3 回ありました。
They're very much like the one I'm going to tell you about, renewed and reordered my spirit and my ministry.
今からお話しするのはその一つですけれども、それは私の内なる霊を神が新しく作り変えてくださるという体験でした。
I was young,
私は若かった。
And I was about 3 years into my pastoral ministry.
牧師として未熟でした。まだ牧会して3年目であった。
There in northern Indiana, living near Indiana.
インディアナ州の北部にリガニアという町にあるその教会の牧師でした。
My conference superintendent had come to visit our church.
初動教官の私教団の地区担当の指導監督牧師という人が私の教会に来ることになった。
He had come to hear me preach.
私の説教を聞きに来るという。
Well, that makes a young preacher very nervous.
でも若い説教者にとっては非常にこう緊張する瞬間です、ね、
And I wanted to do my very best.
ですからよしいいとこ見せてやろうという気持ちになった。
I wanted to impress him.
この先生を、
I wanted him to go away saying, "Ah,、oh, he's a good preacher."
びっくりさせてやろう。ああ、そこに若いけどすごい説教者がいるぞと言わせてやろう。
A few days later,
何日かして、
we were going somewhere together.
その説教を聞いたということが終わった後、先生と私はあるところへちょっと出かけることになった。
He was driving.
彼が運転して、
and we were visiting together.
私たちはあちこちにこう訪ねてドライブしていました。
When all of a sudden he reminded me that he had heard me preach.
である時ですね、この後思い出したかのように私がしたその説教についての話題になった。
And I was getting ready for him to say some very nice words.
ですから私はさ、これから褒めてもらえるぞと思って構えたわけ。
Of how great a preacher I might be.
どんなに素晴らしい説教者か先生はきっと言ってくれるぞ。
I was getting ready to pat myself on the back.
お前よくやったなとやってくれることも待っていた。
And then he said, Hubert,
で言いました。ヒューバート、
You don't have any unction, do you?
あなたは聖霊の注ぎを受けていないだろう。
The word unction is from the Holy Spirit.
その注ぎというのは聖霊が下って満たされるということ。
It's his anointingOn our lives.
油のように満たされるということです。
It's His presence.
聖霊様のご臨在ですね。
And when He told me I didn't have that.
そして彼がそれを指摘したときに確かに私はなかった。
It made me angry.
でもそれを聞いたときに怒りが湧いてきました。
But He was my Nathan.
彼は私のですね、預言者ナタンだったわけです。
I was stunned.
私はもう黙った。
Yes, I was angry.
怒っていました。
And I hardly said another word after that.
その後の答えは一言も口を開かなかった。
I knew I dare not say anything. I might say the wrong thing.
なんか言ったらきっとその人が罵るような怒りが出るような言葉になるのを恐れた。
When I got home,
家帰りました。
I told my wife Sarah what he had said.
家帰って妻サラにこんなこと言われちゃったんだよ。
Hoping for her support.
彼女が私を慰めてくれると思った。
I had married her to support me.
私は彼女と慰めるために結婚したんですから。
But all she did was just sort of look at me.
けども彼女がしたことはですね、じーっと私の顔を見ているだけ。
I hung my head.
頭がかく。そして。
And I quickly left.
すぐに部屋を出て。
And went over to the church.
教会に行った。
St. standing on the platform alone.
教会の講壇の上に立った一人で立って、
I lifted my eyes to the ceiling.
私は目を上げて教会の天井を見つめ、
And I asked, Father, is what he said true?
神様に言いました。あの牧師が言ったことは天の父よ、本当なんですか？
And almost as quickly as I had asked it,
私がそう尋ねたほとんどその瞬間に、
I felt within me the whisper of God that said, yes.
神のささやきが心に響いた。そうだ、本当だ。
That became one of the most decisive moments of my life.
人生を決定づけるような瞬間、その一つがその時でした。
What would I do?
私は何をしたんでしょうか。
I walked off the platform.
講壇から降りて。
And I knelt by the at the front pew.
教会のそのベンチの最前列のところにこうひざまずいて。
And I began to pray like I had never prayed in my life.
人生でこんなに祈ったことはない、こんな風に祈ったことはないという祈りをそこで捧げ始めた。
I felt a little of what God told Ananias concerning Saul.
その時に私は、あの使徒の働きで神様がアナニアにパウロのことについて語っているその言葉が思い出されてきた。
When he sent him to talk with this man Saul.
神様はですね、このアナニアをサウルに使わすわけですけれども、
And he told Ananias, he said, Behold, he is praying.
神様はアナニアに言ったんです。見よ、この男は祈っている。
It carries the idea of, look at this.
それはこういうことです。見なさい。
This Pharisee who had prayed 1,000 prayers in his life, because that's what Pharisees did.
このパリサイ人の男は、今までの生涯で何千回の祈りを捧げてきた。
All of a sudden was finally really praying.
今やっと初めて祈りということをそこで知ってるんじゃないか。
That was me that day.
それがその日の私の姿でした。
I knew I needed God's cleansing.
神様の清めが必要だと私は分かりました。
I knew I needed His infilling.
御霊の満たしが必要だと悟りました。
I sought him with all my heart.
心から主を求めた。
And he came.
神様は来てくださった。
It changed my spirit from a wrong spirit.
私の霊を作り変えてくださった。
To a very different spirit.
神に逆らう霊から他のものとは違った霊へ。
It changed me from wanting to win to learning to apologize.
勝負に勝ちたいという思いからごめんなさいというものへ。
It changed me from wanting to flee a small church to go to a larger church.
ちっぽけな田舎の教会もやめて都会の大教会に移りたいという傲慢さから。
And to be faithful where I was.
目の前にいる会衆に誠実に仕える牧師へと。
It changed me from trying to do self-important preaching to anointed preaching.
自分をひけらかすような説教者から聖霊に満たされた説教者へと。
Within the next year or so,
その日から1、2年のことです。
We saw more people come into the church.
今までになかったような人数の人が教会に来るようになった。
More people transformed than any other time.
その他の時にはなかったような多くの人が主に立ち返るということが起こった。
Who remain leaders in the church today, 40 years later.
その時救われた人たちは40年経った今でも教会を支えている中心的な人たちになった。
Friends, the greatest need in the church today.
皆さん、今日の教会にとって一番必要なのは、
is for ministers, leaders, and lay people to say,
牧師、伝道者でも教会のリーダーでも私、信徒の皆さんも、
renew.A right spirit within me.
私のうちに揺るがない霊を新しくしてくださいと祈り求めることじゃないでしょうか。
What would happen if this would happen?
それがなされたらどんなことが起こるんでしょう。
What would God do?
神様はどんな技を出してくださるでしょう。
Would you like to see?
皆さんそれを見たいと思いませんか。
I think that we are among the people who hunger for the things of God.
私たちは神様の言葉に実は飢え渇いている人たちに囲まれて生きているんじゃないでしょうか。
You are here because you care about these things.
皆さんが今日ここに来られたっていうのはそのニーズに対して皆さんが関心を持っているからじゃなかったでしょうか。
But I found in groups like this that there are some that need a renewed touch from God.
私はこうしたグループに来て話をするときに何人かの人が本当に神様によって新しい霊をいただくという必要を持っていることを知っています。
Sometimes there's someone that just needs to come maybe for a first time and say, oh God, renew a right spirit.
その人にとって多分初めてのように神様、私の内なる霊を新しくしてくださいと祈る必要がある人があるんじゃないでしょうか。
I'd like for us to stand.
皆さんに立ち上がっていただきたいと思います。ご存じない方どうぞその場にお立ち上がりください。
And I want us to bow our heads.
静かに声を垂れて
I want you to pray within your own heart.
皆さんの中の心の中で祈っていただきたい。
It's just us here tonight.
私たちだけです今ここに。
And God is here.
でも神様がいらっしゃる。
And I just wonder, in a group like this where we care about each other,
私たちがこの自分のことだけではなくてお互いのことにも関心を寄せる。
If there might be someone that says, I really needed this tonight.
今晩語られたようなことが私になされる必要がありますという方がいらっしゃるかもしれない。
And I want to pray.
私はその方のために
I want His Holy Spirit.
聖霊を求めたい。
I want a different spirit.
異なった霊を与えられたい。
And I want to pray.
私は祈りたい。
And if you would like to do that, I'm going to invite you just to come up here and stand.
もしそんな方がいらっしゃったらどうぞ一歩進んでこの前のところに出て。
And we will pray.
一緒に祈りましょう。
We'll wait for just a moment.
しばらく待ちたいと思います。
And if you'd like to come forward, I would just love to pray for you.
その場を離れて前に出てきたいという方がいらっしゃったらどうぞ私はその方のためにただお祈りを捧げるだけです。
You may stand, you may kneel.
膝をついても立ったままでも椅子に腰掛けられても大丈夫です。
So let's seek the Lord together.
ご自身の望む楽な姿勢ででも主を待ちましょう。
I urge you to first just pray in your own heart.
まず皆さんご自身がお祈りしていただきたいと思います。
Let God do what He wants.
神様がなさりたいことを今晩していただきましょう。
He knows you.
神様あなたのこと知ってらっしゃる。
And He cares about you.
愛しておられます。
And He wants to come to you.
あなたに住まいたいと思ってらっしゃる。
That we can go from this place tonight knowing that God was here.
神様が私のうちにいるという確信を持ってここから出かけて行っていただきたい。
And God touched my heart.
神様は私に触れてくださったという体験。
And He filled me.
満たしてくださった。
Pray, pray in your hearts.
祈ってください。どうぞお祈りください。
Our Father, we don't want to interrupt what you're doing.
天の父よ、あなたが今一人一人に語っておられるそのことを私は邪魔したくありませんけど。
But we want to work with what you're doing.
私たちはあなたがなさっていることを。
We thank you for these souls.
感謝します。これらの一人一人の魂を感謝します。
Lord, you know each of them.
一人一人をあなたはご存知です。
We thank you for your presence here tonight.
今ここにいてくださることを感謝します。
We thank you for speaking to us.
私に語ってくださったことを感謝します。
I have felt in my own heart you have spoken to me again. Thank you.
説教者自身もあなたが語ってくださったことを今感謝します。
That you have helped me tonight.
あなたは私を語ることを助けてもくださった。
So I come with confidence that this is what you do with all of us.
ですから確信を持って今一人一人にあなたが同じことをしてくださるということができます。
I pray, Father, that you would come to each heart.
主よ、一人一人の魂には来てください。
According to that heart's need.
その心の魂の必要に従って。
And that you would put your hand on that person.
御手をその人の上に置いてください。
And may they know that God, by your Spirit, you have touched me.
神がその霊によってその方に触れてくださったと、その方が分かることができるようにしてください。
And that I can trust you.
あなたを信頼しています。
I can believe that if you called me, you will work.
あなたが私に何か招いてくださるならば、あなたご自身がその技をしてくださると信じます。
If you have stirred my heart,
あなたは私たちの心を揺り起こされましたが、
you will meet my need.
けれども、必要に応えようとしてそれをされたのです。
We want your Holy Spirit.
聖霊が来てください。
We want a different spirit.
他のものと異なる霊に満たしてください。
And we want, Lord, in these days that we can teach transgressors your ways.
今のこの世にあって、どうぞ主に背く者たちにあなたを教えるものとしてください。
That sinners will be converted to you.
そして罪人があなたに立ち返るために用いてください。
That the witness of the Holy Spirit in our lives would touch other lives.
私たちを通して表される聖霊様の証が人の魂に触れるからです。
And that for each one from the various churches that are involved here, Lord, that you would take these and make them a witness.
いろいろな教会から教皇に集っているお一人お一人がその教会に帰って、どうぞ主の証人となることができるように今触れてください。
And that the church would have such an infilling of your spirit.
そして教会が聖霊に満たされた教会になるように。
That they would touch the communities around them.
教会を取り巻く地域に良き影響をもたらしていく教会となるように。
And that here in this city, Lord, there would be a powerful witness go out.
この名古屋の大都会にもあなたの大きな証の御業がなされていきますよ。
We pray this, believing you.
あなたを信じてこの祈りをします。
We pray it with all of our heart.
心から祈ります。
And we pray this in Jesus' name.
イエス様のお名前によって祈ります。
Amen.
Amen.
Amen. The Lord bless you.
主の祝福がありますように。